私たちクリスチャン、特に中でも真面目な方ほど、聖書が求めるそのクリスチャン像っていうか、理想と現実のギャップっていうもの、そこから来る緊張感というかストレス、それに本当に心を悩ませる方が多いと思います。このストレスですね。だけどその緊張感というものは生きているっていうことの表れでもあります。それはまるでこの心電図がこう波打つようにまた血圧っていうものが私たちにあるように、それを完全に覗き去るっていうことは不可能ですよね。それがないっていうことは、心電図がフラットな状態が示す通り、命がない状態でないとそういうことにはならないっていうことです。だけどその緊張感というかストレスが高まり続ける、常にこうピーク値にあり続けるような状態になると、心が本当に病んでいってしまうようなことになります。今日はこの理想と現実のこのギャップっていうものから生じるそのストレス、緊張感ですね、それと私たちがどのように付き合っていけばよいのかっていうことを聖書から教えられていきたいと思います。まず16節ですね。キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。いきなりすべての多分クリスチャンにこう緊張感をもたらす愛ですね、とか、また私たちも兄弟のために命を捨てるべきだっていうふうに言われます。この命を捨てるっていう言葉は、ヨハネの文書にすごく特徴的なんですね。先月もイエス様がご自身を良い牧者であるっていうふうに明らかにされていく中で、ご自身が命を捨てるっていうことをおっしゃっています。ここでイエス様がその言われていた命を捨てるっていう言葉は、ごめんなさい、なんか動かなくなった、動いた、捨てるっていう言葉を聞くと、私たちはやっぱりどうしても、ゴミ箱に捨てるっていうか、もうそれっきりっていうか戻ってこない、もう自分の身から離れるっていうイメージ、放棄するとか捨て去るっていう、そういうイメージすると思うんですけど、あくまで言語で見ると置くなんですね。こうさ、セットするっていうか、プッと、そういう意味の言葉であって、そしてこれはその再び命を得るために、そのあくまで預けるっていうか差し出すっていう、そういう行為です。取り戻すっていうことを前提とした、その差し出すっていう、捨てるっていう行為なんですね。もしそうでなかったら、イエス様はある意味その命を捨てるっていうことで、自死されたのかっていうふうに、そんなふうに言われてもおかしくありません。でもそうではないんですよね。イエス様はその終局の終わりの死っていうものにこう向かわれたのではなくて、あくまで通過点として死っていうものにこう経験されていったっていうことです。それによって永遠に生きるっていうか、その本当の命っていうものがどういうものなのかっていうことを、私たちにこう、私たちの視野にこう捉えることができるようにするために、イエス様はそのような命を捨てるっていうことを実際に成してくださいました。ですからヨハネはここで、イエス様が命を捨てたんだからあなたも捨てなさいって、そういう命令はしていないんですね。捨てるべきですっていう言い方をしています。もしも私たちも身近に誰かが私のために命を捨て、簡単に捨ててくれるっていうか、どんどんどんどんみんながクリスチャンだからって捨ててくれていると、すごく重たいですよね。そんなことされたら逆に迷惑っていうか、そんなことしてほしくないっていうか、そうなってしまいます。ここで言われている捨てるべきっていう言葉は、主の祈りの口語訳ではない訳の中では、私たちの負い目をお許しくださいとかいうふうに、負い目ですね、その負債とか義務があるっていうことをの動詞で表す言葉です。ですから、そのあくまで生きているっていうか、生きていくっていう、その継続することが前提のもとで、その払っていかなきゃいけない負債があるんだっていうことですね。そういう緊張感、命を捨てなさいとは言われてるんですが、そういう命を捨てるような緊張感を持ち続けて歩んでいきなさいっていうことが言われているということです。そしてそのことを具体的に、 より身近な行動っていうことでヨハネはこう示していってくれるんですね。それが17節のこの世の財を持ちながら自分の兄弟が困っているのを見てもその人に対して憐れみの心を閉ざすようなものにどうして神の愛がとどまっているでしょうかっていうふうに言います。ここでこの世の財を持つっていうこの持つっていう言葉が面白いことにこう私たち、まあ、自分は財を持っていながら兄弟周りの方は何を持っているかっていうとその必要を持っているっていうそういう言葉の使い方で持っているんだけど全く真逆なものっていうかそういうことで表されているんですね。そしてそれを分かっていてそしてそれを見ているんだけど憐れみの心を閉ざすっていうそういう行動を取るものっていうことを言われます。憐れみの心を閉ざすっていう言葉なんですけど私は先日エレベーター IKEA のエレベーターで閉まるっていう自分が乗って閉まるっていうボタンをまさに押したんです。そしたらなんかパタパタパタって誰か走ってくる音が聞こえたけど自分の視界にはギリギリ入ってないからもう知らなかったことにしてそのまま開けるっていうことはもう押さずに、閉めるって押してもうそれで、後ろにもっていうすごくいろんな言い訳をしたくなる。なんか自分の中ではすっきりしない、開けてあげてもよかったかなとかいう思いはありながらだけど、他にも乗ってた人いるしいつまでも開けるって待ってるわけにもいかないしとかいろんな自分の中でこう言い訳を考えたくなるんですね。そしてこの御言葉で言うとこの世の財を持ちながらって言われているからその持っていてっていうその前提があるんですよねっていうそういう言い訳をまた考えたくなると思います。だけどこの、現在のこの日本に生かされている私たちにとってそのおおむね周りの方々っていうか他人の特にその世界基準で見ると必要ってされている方々のそれを補うっていうものは私たちは本当に実は手にしているのではないかっていうことですね。さらにそのテレビとかネットを通して私たちはこの世界の裏側まで本当にオンタイムでもつながっているっていうかそういう時代に生きています。聖書のイエス様のこの時代から比べると私たちにとっての兄弟ってなると本当にもうワールドは世界基準であって本当にだから大変ですよね。そう考えていくと本当に大変だからいろんな言い訳っていうかへりくつをこねて自分がその憐れみの心を閉ざすボタンっていうかその押すことを正当化しようとしたくなるんですね。だけどそのしっかりとそこを目をそらしてはいけないことだと思います。聖書はこのようにはっきりとそうすべきであるっていうふうに言っているっていうことを認めなければならないんですね。私たちはそれによってこう自分がストレス何かちょっと気分が悪くなるっていうかなんかしんどくなるかもしれないけどそれを自分の中で便利にっていうか解釈して取り除こうと自分でするんではなくてその緊張感っていうかそのストレスを受けた状態で私たちは生きていく必要があるんですね。なぜならそのストレスっていうか緊張感こそが私たちがその神様の方に目を向けるために神様との関係をこう生かされるためには必要なものだからです。そこでヨハネはこの18節になって再びこうより具体的に語っていくんですね。子供たちっていうふうに理解できない子供に対してこう親が諭すようにはっきりとイエス様が示された愛っていうものはどういうことなんだっていうことを重ねていってくれます。私たちは言葉や口先だけではなく行いと真実を持って愛しましょうっていうふうにはっきりとこのこうしましょうっていうんですね。この言葉や口先だけではなくっていうこの英語で習った Not only but also っていうだけじゃなくてこれもっていうそういう構文で訳されてるんですけど言語だけ見るとちょっと違って愛してはいけない、言語は忠実にいくと愛してはいけないってまず ダメ、そんなんじゃダメだって言われて、言葉や舌によってはダメなんだって、そうじゃなくて行いと真実によってっていう、英語じゃなくて言語で見ると明らかにノットバット構文なんですね。なんかまるで言葉や口先も愛するときには必要なように受け取ってしまうけど、むしろそうじゃなくてっていう、はっきりとそうじゃなくて、そんなものじゃなくて、行いと真実をもって愛しましょうっていうことが言われているんですね。ヤコブの手紙の中でこのように言っています。兄弟か姉妹に着るものがなく、毎日の食べ物にもこと書いているような時に、あなた方のうちの誰かがその人たちに、安心して生きなさい、温まりなさい、満腹になるまで食べなさいと言っても、体に必要なものを与えなければ何の役に立つでしょうって、はっきりとその言葉だけじゃなくて実際しなきゃ意味ないよっていうことを言っているんですね。この口先っていう、言語では舌っていう言葉で表されているんですけど、舌って聞くとまさにそのリップサービスって言葉があるように、本当にそういう口先だけで、先週の高橋先生のメッセージで、その甘い言葉っていうか、バターのようなっていうか滑らかな、そのような言葉だけはいいこと言うんだけど全然内実を伴っていないような、そんなことにならないようにっていうことをはっきりと私たちに命じるんですね。それに対してその真実っていう言葉は全く逆ですよね。そういう口先だけじゃなくて、実際その約束したこととか言ったことを行動実行していくっていうことです。私たちは祈るっていう言葉を用いるときに、結構特にこの今の僕の立場とかだと、いろんな方からいろんなことを聞いて、あ、祈っています、祈りますとかいうことを言うんですけど、それが、まるでなんかリップサービスみたいになってしまわないようにっていうことをすごく気をつけなきゃいけないなっていうふうに思わされるんですね。私たちは祈りっていうことを、ある場面ではそうやって祈りますっていうふうに言いながら、また逆の場面では私には祈るしかできないとか、私たちには祈るしかできないからねとか、そういうなんかまるで祈りっていうことが力がないように、そういうふうに祈りっていうものに対してちぐはぐな態度ですね、そんなものを示してしまったりすることがあります。リップサービスのつもりはないんだけど、祈るって言ったけど忘れてしまったりとか、また途中で続かなかったり、また気が変わったり、そんなことがあり得るのが私たち人間ですよね。だけど神様はそうではないんですよね。神様はもうこうだって言われたことは絶対その通り成していかれる。旧約聖書において預言者を通してこうなっていくって告げられた言葉は、その約束をイエス様、イエス・キリストを通してこう実現される、本当に有言実行な神様です。だから嘘つきっていうの逆で言うと、本当に神様は正直者なんですよね。神様ほど正直者な方はない。それがその真実っていう言葉の意味するところです。そのようなお方に私たちは本当に祈ることができる。私たちは祈りっていうことにはすごくフラフラする。だけど私たちが祈る先っていうのが本当に全くそういうことがない真実な方に祈ることができるっていうことを覚えると、本当に祈りっていうものに対するまた考え方が変わると思うんですね。高橋先生はもう本当にすぐその場で祈っておられるのをよく目にします。まさにその行いと真実によってこう愛を実践されている姿だなって思って、あ、なんかすごくいいなって思って見習いたいって思うんですけど、なんか真似してるみたいでちょっと気が引けるというか、したいんだけどなんかそれをすぐするとってちょっと思ったりするんですけど、まあでもやっぱ見習いたいところは見習っていきたいと思いますんで、私もそのように真実、行いと真実を持ってこの祈りっていうものを、祈りっていうものにこう 教えられていきたいと思います。こうやってこう行いみたいなことをこう強調していくと、ある方は私たちは行いではなくて信仰義人って言われているじゃないですかって、そういう反論というか反応したくなる方もおられるかもしれません。だけどパウロがこの扱ったっていうか取り扱った行いっていうのは、あくまでその内実が全く伴っていない、内実は全くなくても単なる立法の行い、何か言われ書かれていることをやっておけばいい、それだけしとけばいいんでしょっていう、全く心の内実が伴っていない表面的な行い、それを彼はこう糾弾していった、非難していったんですね。イエス様もこの三条の説教ではっきりとこう言われています。私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのですっていうふうに、聖書は行いっていうものを全否定していなくて、むしろ行いっていうものを本当に求めているんですね。だから神様は私たちが本当に行い、特に愛を実践していくっていうことがそう簡単ではないっていうことをよくご存知ですから、ヨハネを通して愛を実践するためのその秘訣っていうものを私たちに教えてくださっています。それが19節ですね。そうすることによって私たちは自分が真理に属していることを知り、神の御前に心安らかでいられますっていうふうに言われます。ここで真理っていう言葉は、さっきの行いと真実をもって愛しましょうって言われていた真実っていう言葉と言語では同じなんですね。日本語ちょっと表現変わってるんですけど、ですからその真実っていうことはまさに正直者っていうか神様のご性質を表す言葉であって、私たちはですから私たちは自分がその真理、まあ、神様のもとに属しているっていうことを知り、そして神様の御前に心安らかでいられるようになるっていうこと、そのことを約束してくれているんですね。そしてこのことは、知るっていうことと、また心安らかでいられますっていう言葉は、文法でいくと未来形なんですね。だからこれからの約束、今はできていなくても、今はそうじゃなくても、そうなっていくんだよっていうことを約束してくださっています。この心安らかでいられるっていう状態、直訳で見ると面白いなって思ったのが、自分の心をその納得させるようになる、自分の心を説得できるようするっていう、そういう表現なんですね。まるでこの自分の心が自分とは別の人格を持っているような。ヨハネはこの19節から21節にかけて自分の心、まあ、私たちの心っていう自分の心っていうことをすごく丁寧に扱っていって、その私たちが心の内に起こる葛藤っていうものを見事にこう描写していくんですね。20節では自分の心がこう責めたとしても、また21節ではそれがなかったとしても、責めなかったとしてっていう、そういうふうにこの理想と現実の間にいる時の葛藤っていうものを私たち多分皆さん経験されている。自分の心っていうか自分がしたいことと実際することっていうか、全くちぐはぐな状態、まるで別の人格を心が持っているかのようにこう混乱した状態ですね。なんか漫画の世界だと悪魔と天使がこう順番に語りかけるような、こう誘いかけるような、そんな経験です。だけどこの自分にとってそれが不利益になるかもしれないその行動、それによって相手にこう利益を与える、そうするべきだっていうことを聖書は求めています。その教え、戒めを守れていないがゆえに世界中では本当に争いとか悲劇が蔓延しています。イスラエルっていう国はそのハマスからまあ攻撃を受けて、そしてそのさらに傷を負う、傷つけられるっていうことを恐れて痛みたくない、痛みを避けたいっていうことからこう攻撃の手を挙げていく、そしてそれを緩めることができないんですね。 攻撃こそ最大の防御だっていう、そういう理屈になってしまうから。私たちもその本当に些細な例でいくと、私は先日東京都の都庁に書類をもらいに行くときに電車に乗ったんですけど、電車の椅子を譲るっていう、それだけでもすごい心の中に葛藤が生じたりするんですね。私は優先席でない席に座っていて、隣に若者たちが優先席に座っていて、である駅で明らかに席を譲るべき方が入ってこられて、で僕は譲らなきゃいけないなって思うけど、でもまずは順番で言うとこいつがするべきだっていう、そういうなんか計算っていうかしてしまうんですね。自分じゃなくてまずは この彼だろうっていうふうに考えて、結局僕は立てなくて他の方が立たれたりして、その方はそこで収まられて、私は結果としてもうその日一日じゃなくてもう何日も気分が悪い、なんかなんで自分はあの時にすんなり立てなかったんだろうって、もうそうやって心がもうよどんでいくっていうか、そんな経験を、そしてそういうことって皆さんされうることだと思うんですね。本当に些細なことから。パウロもこう言っていますよね。ローマ書の7章の最後の終わりのところで、そのように罪っていうか理想と現実のギャップに悩んだときに、なんて私は本当に惨めな人間だっていうふうに彼も告白しています。そんなふうにして、この私たちは本当に心が揺れるっていうか揺さぶられる。20節で、たとえ自分の心がそのようにこう責めたとしても、私たちはまあそのことをすることによって安らかでいられますって言われていますけど、これ安らかでいられますっていうのは実は20節には書いてなくて、19節に書いてある言葉をこう、ちょっと使って表現し直しているんですけど、なんかこう言われているんですね。そうすることによって私たちは自分が真理に属していることを知り、神の御前に神の御前に自分の心を納得させるようになります。たとえ自分の心が責めたとしてもですって、であって、なぜならっていう理由が示されるんですね。なぜなら神は私たちの心よりも大きな方であり、すべてをご存知だからです。彼はここまでずっと私たちの心の状態、心がって言っていて、心がって私たちもその主体で考える。だけど彼はここで神はっていう、そして私たちの心は自分の心っていうものは目的語っていうかになっていくんですね。私たちが目線をこの自分の心に向けていた目線を神様の方に向けるときに、その意識する主体はこの神はっていうところにこう向けられていくんですね。神は私たちの心を本当に凌駕する方、そして全てをご存知のある方、全てをご存知である方だっていうこと、そこに目を留めるときに、私たちは本当に自分の心をこう抑えるっていうか納得させることができるっていうことです。神様の御前に心安らかで、神様の御前にいる自分っていうものを意識すると、私たちはそういう葛藤というか思いをこう抑えていくことができるんですね。だけど逆に言うなら、その視点に立たない限り、私たちは自分で何かどんな言い訳して、どんなに何かストレス発散のことをやったとしても、本当の意味では解消されないということですね。その視点に立たない限り、神は私たちの心よりも大きな方でありっていうこと、そこを意識しない限り、本当の意味で葛藤を解消することはできないということですね。それに対して21節22節で逆ですね。愛する者たち、逆で自分の心が責めないならということで始まっていきます。もしも責めることがない、そういう葛藤すらないんであれば、こうだよっていうことが、淡々と述べられているんですね。その日本語だとできますとか何でもできますとかそう言われているんですけど、言語にできるっていう言葉を表すものは本当はなくて、多分解釈でできるっていうふうになっているんですけど、だから、私たちは神の御前に確信を持っています、すでに。 そういう葛藤がないんであれば、そして求めるものを、神からいただいている、なぜなら私たちが神の命令を守り神に喜ばれることを行っているからですって、そういう現にもうそうしているよ、できているよっていうことをここでは言ってくれているんですね。そしてここでその私たちが神の命令を守りっていう、命令っていう言葉は、イエス様が、リトリートのテーマにもなった新しい戒めをって言われた、戒めっていう言葉は日本語とちょっと変化しちゃってるんですけど同じ言葉なんですね。だからここで言われている命令っていうのはイエス様があの場面でおっしゃった、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいっていう、そのことです。そしてそれを23節でヨハネは、私たちが御子イエス・キリストの名を信じ、キリストが命じられた通りに互いに愛し合うこと、それが神の命令です、まあ、イエス様が新しい戒めっておっしゃったことですね。そのことなんだっていうことを提示してくれているんですね。で、この23節で神の命令ですって言われているイエス様が命じられた通りに互いに愛し合うことっていうのは、単数形の命令っていう言葉で言われているんですけど、22節のところではなんか見てると神の命令、まあ、守る対象の神の命令は複数であって、また行っている対象目的の喜ばれることっていうのは複数形で書かれているんですね。これはその1回だけ命令を守ればいいっていうことじゃなくて、継続的繰り返してそのように応答していくっていうことが求められているんじゃないかなって思うんですね。私はその子供の時から教会学校で教会に来ることができていたので、まあ、いろんな聖書のお話を聞いて、まあ、それこそ困っている人がいればとか、そういう具体的な適用を聞いてきた中で、まあ、もし本当にそういう場面が あれば自分は答えていければいいなみたいに受け取っていました。だけどそういう大きな場面ってなかなか普通ないですよね。そのさっきの電車に席を譲るとか、そういう些細なことの積み重ねしか多分なくて、そしてむしろそれができていないと本当にいざすごいそういう良きサマリア人みたいな場面が当て食わした時に絶対できないと思うんですね。ある意味その愛を実践していくっていうことはその習慣っていうか、いい意味での習慣として私たちは身についていないと実際できないと思います。そしてこの命令っていう言葉を聞くとこう抵抗されるっていうか、こう意識がちょっと気分が悪くなるっていう方もおられるかもしれません。だけどこの親が命令するとかそういうことではなくて、誰がその命令っていうかを言われているのかっていうことを意識すると、その抵抗感というものは軽減されていくと思うんですね。解消されるのではないかと。私たちは今みんな、この今日だったら、それぞれ予定を終えてこの礼拝に来て、そしてまたこの後食事をどうしてとか、また明日からの予定がどうでとか、そういうことを一つ一つ私たちは自分の判断で自分の意識で考えて決定している、まあ、当たり前だと思っているんですけど、だけどその当たり前だと思っている自分で決めている毎日のように私たちはそのこの地上に生を受けたかっていうことを考えると、誰一人そんなよし自分はいついつどこに生まれようなんてことできた人はいなくて、私たちは本当に神様からそうやって生を与えられてこの地上に来て、そして仰向けに置かれた存在ですよね。赤ちゃんって仰向け、基本的に仰向けで、で今私たちは基本的にはこう仰向けになるっていうよりはこう起きた状態でいろんなことをやっていく、自分の力で成し遂げている、そういう時期を人生の中では過ごしている。だけど最後の最後っていうか、私の親父は今85歳で要介護5になって、ちょっともう寝たきり状態の手前ぐらいになってるんですけど、いつも見舞いに行くと基本的にはこう横たわってまさに仰向けの状態で寝ている親父を見ると、でもそれがすごく何て言うんですかね、その神様の方を見ているっていうか、天まさにだから仰向けっていうのは天を 見上げる、そういうことであって、すごく、なんかそうやって私たちはその老いっていうものをまさに神様の方を意識する、最後に意識するいいチャンスだと思うんですね。皆さんが老いてこう自由が利かなくなっていくっていうことは、人間的に考えると本当につらいことだけど、だけど本当に神様の方に向けていける、目を自然と向けさせられる絶好の機会なんですね。そしてそのようなお方として神、その命令されている神様を意識すると、その方が言われていることなんだって受け取ると、私たちはその自然と従うことができるのではないでしょうか。この最後3章の24節で、そのように神の命令、そのような神様が与えてくださった命令を守る者は神のうちにとどまり、神もまたその人のうちにとどまりますって言われています。神が私たちのうちにとどまっておられることは、神が私たちに与えてくださった御霊によってわかります。私たちのさっきヨハネが言っていた心っていうのは、本当に貧素な、貧しくて小さくて弱々しいものだけど、それが神様のところにどうやって届くのかっていうと、それがだから聖霊の働きですよね。聖霊が私たちの足りない部分、全然欠けているところにこう満たして、満ち溢れてくださって、満たされて、私たちはそのようにして神様の御前に出ていくことができる、神様のうちにとどまることができるように、そうしていただけるんですね。ヨハネはそのように16章、福音書の16章のところでこう約束、イエス様が約束されていることを記してくれています。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方はすべての真理に導いてくださいます。その真理っていう言葉は、さっきの正直っていうか、まさに神様のご性質ですね。同じ行いと真実をもって私たちが愛しそうって言われた、そしてその真理に属しているって言われていた。真理っていうのはまさに神様のこと、神様のもとに私たちはそのように聖霊によって助けられて、聖霊によって欠けているところを満たしていただいて、こう見舞いに出るものとしてこう整えられていくんですね。この導いてくださいますという言葉も見てちょっと面白いなって思ったのが、道っていう言葉と、そして連れていくっていう、まさにその道案内、道に連れていく、そうやって導いていくよっていうことを言ってくださっている。だから私たちは本当に今心簡単に揺さぶられる、そのような存在です。だけどたとえ自分の心が責めたとしても、心安らかでいられる、それは神様を本当に意識する時であって、そのようにして私たちはそのいろんなさまざまな問題、課題ですね、その家族のこととか自分の体のこととか、いろんな困難直面した時に、それがそこで終わらないっていうか、それはあくまで神様の身元にこう聖霊によって満たされていくためのその緊張感というかストレスなんだっていうことを覚える時に、私たちは本当に全く世界っていうか見方が変わると思うんですね。一つ一つは確かに本当に勘弁してほしいって思うような出来事です。だけど本当に最後の最後っていうか、私たちのそのような心を全て凌駕される神様のもとにこう満たされていくんだっていうことを覚えると、全く考え方が変わると思います。そのようにして私たちは神様が与えてくださっている命令っていうもの、神の命令っていうものにこう背けるんではなくて、また言い訳するんではなくて、本当に実直にっていうか、神様の命令っていうものにこう頭を垂れて聞き従っていきたいと思います。最後にちょっと余談なんですけど、今この教会の 牧師先生、高橋先生と陽子先生ご夫人は、欧州、ドイツの方とか、またあと周辺の各国に、旅行というか旅をされているんですけど、まあ、思うようにならないことがたくさんあるっていう、そういうレポートがあのこんな大変な目に遭っているっていうことを言われている中で、その奥さんですね、陽子先生が言われていた、思うようにならないのも旅の良い思い出ですねっていうコメントが、なんか本当にすごいもう絶品っていうか、もう秀逸だなって思って、まさに私たち の, この歩みっていうものを表してくれているんではないですか、その表しているってくれているんではないかと思うんですね。その一見やっぱ人間の目にとっては本当になんか思うようにならないことっていうのはストレスでしかない、だけどそれが本当にその神様の御前に出るときに良いこととして全てが備えられているっていう、そのことを私たちも今先生ご夫妻はまさに経験されている、まあ、実際多分大変だと思うんですけど、そういう意味でのお土産話っていうことを楽しみに、私たちも それぞれが置かれているところで聖霊にどのようによって導かれて、また強められて歩めているかということをこう互いに分かち合って、互いに立て上げられていく、そのような本当に群れとされたいと思います。お祈りします。ご在天の父なる神様、お名前をあがめて賛美いたします。私たちは本当に心が揺さぶられるそのようなものですが、そのような弱さをもあなたは用いてくださって、そのところにあなたの豊かな力、聖霊を注いでくださって、あなたの御前に出るのにふさわしく私たちを強め、励まし、力づけてくださる方であると覚えて本当に感謝します。それぞれが今置かれているところでのいろんな課題、問題がたくさんあると思いますが、そのことに本当に心を騒がして支配されてしまうのではなくて、その先におられるあなたへと私たちが目を向けていくことができますように導いてください。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。アーメン。